今日はなんかゆほちゃんが熱で、まあ、純子姉妹が世話してますので休みですけど、まあ、今日はですね、マタイによる福音書の1章の18節から一緒に見ていきたいと思います。マタイの1章の18節からです。まあ、先週ですね、マリアに天使が救い主の誕生を知らせたことを見ました。で、本当にこのマリアはまだ処女で、結婚していない、そういう関係がないのになぜ可能かと聞きますと、それは神様の御業だということで、神様には不可能はないと。まあ、ルカによる福音書ではマリアの方のことが記され、マタイの方では今度夫となるヨセフの、ね、側のこう話が記されています。ヨセフは実のお父さんではないけれども、マリアと結婚する約束があり、マリアはもう妊娠しているので、当然ヨセフも大変困っている、そんなこう場面ですね。さあ、1章の18節からですね、読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になっていたことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。まあ、こういう箇所ですね。特にこの22節3節をもう一度読みますが、見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である、というですね、まあ、この23節を読みましたが、まあ、この22節では預言者を通して言われたことが成就したということですね。まあ、今日はですね、この主の確かなご計画について、このヨセフやイエス様の誕生、預言の成就からですね、少し考えていきたいと思います。まず今日のですね、この箇所の背景を少しさっき触れましたけれども、このヨセフの問題からちょっと背景を考えたいと思いますね。まあ、ヨセフの問題は当然明らかですよね。それはマリアと結婚する約束があったのにもかかわらず、そしてまだヨセフとはそういう関係がないのに妊娠しているわけですね。ですからヨセフとしてはもちろん自分の子ではないことは分かっていますから、ですから大変困ったわけですね。現代社会ではこういうことはいろいろあるかもしれませんね。しかし当時は特になかったし、ましてヨセフの子ではないので、余計にまたね、いろいろ彼は考えるわけですね。で、マリアにそのことを当然伺うとですね、話しますと、 今度マリアはですね、それは他の人から生まれるのではなくてね、なんかこうあと他の男性とね関係を持ったんではなくて、なんとですねこれは神様の奇跡的な御業だと、まあ、言うわけですね。しかしながらヨセフはねここで内密秘密にね彼女と縁を切ろうと別れようとしていることからですね、まあ、そのマリアの言い分は信じていないのが分かるわけですね。まあ無理もありませんけどね、こういうふうに言われてもまあ普通信じませんね、こういう話はね。だから無理もないと思いますね。まあヨセフとしてみればマリアはまあ嘘をついてるとしか思えないわけですよね。しかしながらそういうこうヨセフがまあ悩んでますね、どうしたもんかとこう悩んでいますと、そのような中でですね、まあ、20節今さっき読んだように主が御使いを通して夢に現れてダビデの子ヨセフ恐れないで、20節ですね、あなたの妻マリアを迎えなさい、その胎に宿っているものは聖霊によるのです、マリアは男の子を見ます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと、このように主の御言葉が与えられます。まあ、天使が神様の言葉をヨセフに夢の中で届けますね。で、まあ、ヨセフがこの問題を思い巡らしている悩んでいる中に、このような天使からの、まあ、神様からの、天使を通して神様からのお言葉が与えられます。でまさしくマリアの言っている通りですね、すなわちマリアが言った通りで、神様もこの天使を通してマリアが言ってるのが本当ですよっていうふうにですね、まあ、お伝えするんですね。この生まれて来ようとする子は聖霊による子であり、そしてその名はイエスと名付けなさい、まあ、救い主という意味ですね、エホバが救うというこういう意味ですね。でそういうように述べ、でさっき読んだ22節3節のことも引用し、これはまさしく旧約聖書の素晴らしいこう予言の成就なんだということも加えておられますね。まあ、これは後ほど予言についてもっと見ていきたいと思うんですが、まあ、この予言はですね、イザヤが予言した、まあ、神様からの約束で、それは諸女が見守るというですね、不思議な話ですが、それはちょうどマリアの話ですね。マリアがイエス様を産む時のそういう予言です。で、まあ、そういうことを受けてですね、ヨセフの、まあ、反応ですね、それはここにあるように、まあ、その眠りから覚め、主のお言葉を覚えてですね、そしてこのマリアを妻として迎え入れたということですね。マリアもですね、天使からのお言葉、神様のお言葉ですね、天使からいただいた神様のお言葉を十分に理解できなかったと思いますね。先週見ましたけどね。でこのヨセフも同じだろうと思いますね。そういうこうように言われましても、じゃあそれはまあ本当にどういうことを意味するのかよくわからないような面も、まあ、きっと残っていたかなと思いますが、まあ、しかし神様の言葉は十分に理解できなくても信じて、そしてそのマリアと言われた通りに妻として迎えてですね、そしてそのイエス様が生まれることを期待して、そして後にはそのイエス様というね、生まれる子供をご自分の子としてね、愛して、そして育てていくわけですね。ヨセフはすなわち神様の言葉を信じたんですね。神様のこの御約束、神様のご計画を信頼し、神様に従っていきました。マリアと同じように私たちに素晴らしい模範を示しているように思いますね。今日の私たちですよ。すなわち それはどういうことかというと、私たちも神様のお言葉を疑うことなく、たとえ十分に理解できなくても神様のお言葉は信頼に当たるものだというふうに理解してですね、そしてそれに従うべきです。神様のご計画はまさしく絶えず素晴らしく、そしてこう私たちはそれに沿って歩むべきだと。だからこのマリアもヨセフもそうしましたね。私たちもそうすべきです。主を信じる者の良い模範ですね。まあ、私たちはしばしばですね、ヨセフとマリアのようではなくて、十分な説明がなければ、すなわち納得できなかったら、あるいは従わないというね、そういう罠に陥るかもしれませんね。でもそれではまあよくありませんね。で、神様のお言葉を、神様のお言葉として重んじ、そしてそれに従うべきですね。さあ、さっきですね、その予言について見ましたね。この22節3節に、特に3節では、この予言者を通して言われたことが成就するって22節になりますが、その内容としては23節ですね。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はエンマニュエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であるというですね、まあ、この23節のことは実はイザヤ書からイザヤ書7章の14節のにある予言ですね。そして今日はですね、まずこの予言の背景について少し考えたいと思いますね。どういう、こう中で神様がこのイザヤを通して当時の人々にこの約束をされたのか、少し考えたいと思いますね。この23節に記されているイエス様の誕生を予言する、この予言、イザヤ書の7章14節にありますが、まあ、その背景を考えながら少しその約束も考えていきたいと思いますね。さあ、イザヤ書のそういう意味では7章になりますが、旧約聖書の1135ページになります。1135ページですね。で、この7章のまず1節から6節まで、この予言の背景を少し見たいと思いますね。これはアハズ王の直面している問題です。アハズ王は南の国ユダの王様ですね。この時代はイスラエルは2つに分かれています。北の王国と南の王国ですね。南の王国はユダ、北の王国はイスラエルとよく、まあ、呼ばれますけども、で、南の王国ユダの王様はアハズですね。さあ、読みますが、7章1節ですね。1135ページ、ウジアの子のヨタムの子ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レツインとイスラエルの王レマルヤの子ピカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。そして主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シェアルヤシブとは出かけて行って布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の橋でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたはこれら二つの 木切れの煙る燃えさし烈すなわちアラムというアラムとレマリアの子の燃える怒りに心を弱らせない弱らせてはなりません。アラムはエフライムすなわちレマリアの子とどと共にあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かしこれに攻め入れ我が者としダベアルの子をその王にしようと。7節、神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないしありえない。まあアハズ王のですね問題ですが、それはまあアハズは南の国の王様です。まだ比較的若いんですが、イスラエルは北の王国とそしてこのアシリアと一緒にですね、シリアと一緒にこのエルサレムをユダを、まあ、攻撃するわけですね。攻め上ります。そしてこの戦いの中ではエルサレムを取ることはできないものの、第二歴代史28章など見ますとですね、12万人の男を殺し20万人の女性や子供を奴隷にしてですね行くわけです。で、結局このイスラエルをもう一度攻撃しようと思っている。そして王様をはずではなくて他の人を王様にしようと思っている。こんな中ですね、そしてそれを聞いたあるいは知るこのアハズやアハズの民ユダの国の人々はですね、2節にあるように動揺した、とても怖がっているわけですね。でそこで神様はこのイザヤというこの預言者をですねアハズ王様に送り、そしてこの怖がらないようにですねというふうにこうお伝えします。そして結論、さっき7節言いましたが、神である主はこう仰せられる。1から6はですね、どういう状況なのか、どういうことをその考え企んでるか、敵軍がですね、7節、主である神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないしありえない。人間的に計算すると十分にありえます。もうすでにこのように多くの人がね死に捕虜になって連れられていったんですからね、負けることは十分、計算上ね、人間的に計算すれば十分可能なんですね。しかしこの計画は失敗します。決してそれはうまくいきません。神様がそうおっしゃるんですね。8節、実にアラムの頭はダマスコの頭はレツイン、65年のうちにエフライムは分散されてもう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリアの頭はレメラヤの子。もしあなた方が信じなければ長く立つことができない。というこの加えてですね、神様のお言葉が与えられます。結局あと65年も経てばこの北の王国は滅ぼされますよっていうふうな話ですね。だから怖がる必要はありませんというねことなんです。で、それに加えてこの神様の注意もありますね。9節の一番最後に、もしあなた方が信じなければ長く立つことはできないというね、神様のお言葉を信じないといけませんよっていうことです。でもこのアハズはどういう王様だったかというとですね、決していい王様ではありません。 ダビデのような、ね、神様を恐れ神様に仕えるような王様ではなくて、とても悪い王様ですね。偶像崇拝に走る王様ですね。でも神様は憐れみ深いので、このアハズに、まあ、信じるように、あるいは神様がそれでもその守ってくださるというんですね。そしてその信じられるように一つの印を与えようとしてますね。10節見ますと、主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ。黄泉の 深みあるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みませんとですね、まあ、あるわけですね。まあ、このアハズはこの神様のお言葉にどう反応したかというとですね、彼はこの悔い改めて信じるでしょうか。で、自分のこれまでのですね、この罪を認めてするのでしょうか。そうではないんですね、残念ながら。12節にその反応がありますね。私は求めません、主を試みません。一見こう言われますとね、何かこう謙遜に聞こえるかもしれません。そんなことを神様に要求しませんというね、そんな立場じゃないというふうにこう捉えることもあるかもしれませんが、決してそうではないんですね。彼は神様の助け、あるいは神様のこの印は不要ですと、まあ、言ってるんですね。そういう態度ですね。彼は悔い改めようとしません。これまでの偶像崇拝をやめようとしません。神様を信じようとはしない。まあ、彼はなんとですね、偶像崇拝の中で火の神に自分の子供を捧げるほどの悪党い王様なんですね。ひどい王様なんです。で、むしろ神様の御助けを求めるよりも、このアッシリアの助けを求め、イスラエルとシリアですね、アッシリアとシリアとちょっと違いますよ、似てるけど名前がね、アッシリアにですね、このシリアとイスラエルをやっつけるように求めます。どうしてどうしたかというと、神様の神殿からですね、金を取ってそれをアッシリアに払うんですね。その自分たちを守るように。で、まあ、なんとですね、彼はまたですね、ダマスコで一つの偶像を見ますと、そこの偶像を気に入って、それを神殿の中に作ってですね、神殿の中で神様を本来拝むところに偶像を拝むようにするほどの、まあ、こういう本当に罪深い王様ですね。ですから神様にを求めたり頼ったりするのではないんです。で、私たちもですね、こう考えるとどうでしょうか。問題に直面すると、アハズのようにするか、神様の勧めのようにするか、まあ、すなわちさっきのヨセフやマリアを見ましたね。彼らはどうしましたか。大変な問題に直面しましたら、神様のお言葉を信じて、それをに従って神様に頼って歩まれましたね。で、アハズはどうでしょうか。大変な問題に直面しますと、神様からのお言葉をいただいていても、それを信じようとしない、それに従って、例えば悔い改めようともしません。私たちもいろいろと人生の中いろんな問題に直面しますね。で、その時にどうするかを私たちも選択迫られます。神様の御約束を信じるか、神様のそのお言葉に沿って歩むか、それとも、自分の思い思いで、あるいはこの世の知恵に沿って歩むかというこの選択ですね。アハズは後者、その世の知恵、神様ではなくてですね、選ばれたんですね。でも、そのようなアハズに対して、じゃあ神様はどうなさったかというと、13節ですね。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さいこととして、私の神 までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与える。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名はインマニュエルと名付ける。この子は悪を退け善を選ぶことを知るところで、牛乳と蜂蜜を食べる、というですね、こう一つの印を神様が、まあアハズはですね要求しません。でも神様自らですね、まあアハズだけではなくてダビデの家というユダにですね全体にこの約束を与えます。でこれこそですね、この14節はさっきマタイによる福音書に引用され、それはまさしくイエス様の誕生を表してますね。でそう考えるとこの主のご計画というのは本当に確かだということを、まあ、考えるわけですね。覚えます、まあ、それはいろんな意味で覚えます、まあ、一つは主の御約束された、まあ、救い主このイエス様が、まあ、これからですねイザヤ書から700年も後に生まれますが、まさしくその約束通りその処女ですね、まあ、普通の話ではないですね、まあ、最も一つの印を与えると言ってますから、印というのはまあ奇跡や、まあ、普通ではないことからですよね。ですから女性は赤ちゃんを産むというのはこれ普通ですよね。若い女性でも赤ちゃんを産むのは普通ですよね。まあでもこれは普通ではない印、奇跡ですね、処女ですねがこの赤ちゃんを産むというね、こういう話ですね。イエス様の誕生ですね。でしかもこの名前をインマニュエルと名付けると言いますね。神が共におられるというね、神が共におられるという、これも普通の話ではないですね、不思議な話です。これは聖霊なる神様がこのマタイによる福音書を通して、これは、まあ、天使がですね、マタイに、天使がヨセフにですね、このイエス様がその成就ですと、まあ、言っておられます。すなわちイエス様が生まれます。神ご自身が人となってくださる。赤ちゃんとして生まれ、そしてやがて私たちのために十字架にかかられ、私たちの罪の罰を代わりに受けてくださる。そして勝利を持ってよみがえってくださる。まあ、アーズもですね、神様の裁きにあってます。結局北の王国、イスラエル、シリアのですね攻撃、そこにこう負ける、一時負けるこのユダですね、それは本当にアハズはとても罪深く偶像の神々をに仕え、そしてそのようにユダにも教え広げる、そんな中で神様がそういう裁きを下し、ただ滅ぼすまではいかないけれども裁くわけですね。しかしながらそういう中で神様は自ら、アハズは悔い改めませんが、自らユダを生かしておく。それは後生まれるイエス様のためですね。でそう考えるとですね、この主のご計画は確かなものなんですね。でどうしてそういうかというとですね、このアハズ王様は信じようともしません。でもイエス神様はユダを守ります。そして実はこのアハズもこの後死にます。その子ヘゼキヤはですね、とってもいい王様です。神様を心から愛しお仕えする王様ですね。ですからそういう意味では、本当に神様はそのようなアハズの王様、まあ普通お父さんがこんなに悪ければね、ヘゼキヤはどうかと思うんですけど、そうじゃなくてヘゼキヤはとっても神様を愛してますね。そんなように神様は憐れんでユダにそういう良い王様を与え、 まあ、それ以上にですね、この素晴らしい約束をこんな暗い中で与えてくださいます。すなわち神が共にいてくださる、このお方が後に生まれ救い主として来られます。本当にそのように神様の御約束は確実です。本当に私たちのために救い主をお送りくださるということですね。その救い主はイエス様です。もちろんそれはイザヤ書から始まった約束ではなくて、ずっと旧約聖書の中たびたびですね、その約束があります。ですから私たちもですね、この罪の許しをいただくには、このイエス様を救い主と信じるところにあります。で、私たちもこのアハズはそうしませんけどね、アハズは自分の罪を認めません、悔い改めません、神様に立ち返らないんですが、私たちは自分の罪を認め、神様に立ち返り、イエス様を救い主として信じるなら、この永遠の命、罪の許しをいただき永遠の命が与えられます。結局神様のこのご計画は、この地上のなんていうか、こう事柄に左右されない、王や国に左右されないんですね。それほど確かなものです。神様ご自身がそれを成し遂げてくださる、それを成就させてくださる。ここでアハズ王様は神様の約束を期待してもいません。罪深い王様ですが、その神様の約束を信じようとしませんが、それは神様のそのご計画の邪魔ができないわけです。そんな罪深い王様でさえですね。で、私たちはそういう世の中に住んでます。神様にこう反抗する世の中です。罪の多い世の中です。悲しみの多い世の中です。いろんな問題もあります。私たちも直面しますが、神様のご計画は変わることなく確かですね。ですからその約束通り、ここでイエス様が約束通り生まれようとしますね。で、そのことが今日のこの見た箇所、マタイによる福音書の箇所に記されてますね。本当に約束通り来られます。こういうアハズ王様や他に続く王様にもかかわらず、神様の約束は確かです。700年も前に与えられた約束は、たとえ王様が来て、あるいは変わって、あるいはこの後ユダはバビロニアに滅ぼされます、捕囚に持っていかれ、そして本当に大変なことがずっと続くんですが、神様のご計画はそういう中でですね、変わることなく確実なもので成就されますね。それこそこの今日のマタイの一章の箇所にあるように、だからこれはあの御約束の成就ですと天使がヨセフに伝えるんですね。まあ、私たちも今日ですね、困難の多い世の中に住みます。いろんな戦争や戦争の恐れや、いろんな事柄あります。私たち個人的にもさまざまな問題にいろいろ直面します。本当に悩むわけです。しかしながらアハズの時代と同じくですね、神様の御約束、そのご計画は確実なものです。そしてそれは確実に成就されます。その予言は、その約束は、またヨセフにしろ、マリアにしろ、このイエス様の誕生にはある一種の問題もあります。すなわち結婚していないというね、ことにある問題。しかしそういうような中でも神様のその約束は確かなんですね。イエス様は約束通り生まれます。 約束は神は私たちと共におられる、インマニュエルですね、人となってくださる。でその通りにイエス様が神でありながら人となってくださって、そして地上に住まわれ、十字架に死なれ、そして3日目に勝利を持ってよみがえられました。この神様の約束は周りの世の中の人々の反応や、あるいはこの世の中のリーダー指導者たちの状況反応や、そういうものによって成り立つものではありません。それと全く関係なく、神様は約束を成就されるお方ですね。で考えるとですね、まあ、イエス様に対してどうでしょうか。ローマもヘロデもユダヤ人もみんな反対しましたね。でしかしながら、そういうこのローマやヘロデもユダヤ人が一緒になって反対しても、どうですか、神様のご計画は成就されましたか。されましたよね。たとえ全世界が反対してもですね、神様の約束は確実です。神様は本当にこの私たちを、たとえこのアハズの時代のように敵軍から守りますと約束すると、それを成就します。それを約束通りしますし、私たちを悪魔の罠罪から救います、救い主を与えますという約束でも、それも確実です。その通りですね。本当に神様が私たちを罪の裁きから、罪そのものから、私たちを清め、命を与えてくださるために救い主をお送りくださいました。今から2000年ほど前に一人の処女マリアを通して、このイザヤの約束通りイエス様が生まれようとしております。神様の主のご計画は確かです。一つも失敗に終わることはなかったし、ありえないんです。ありえないんです。だから私たちはそれを本当に信じるべきです。信頼すべきです。あのマリアもヨセフも、まあいろいろ神様の言葉が十分に理解できなくても、それを信じきってましたね。信じて、だからそれに沿って歩まれました。私たちもそうすべきですね。イエス様は確かに約束通り生まれ、他にも多くの予言がありますが、その予言に基づいて生き、そして十字架にかかられ、3日目によみがえられました。そのすべてを通して私たちは確信することがあります。それは主のご計画は確かなんです、ね、ですからそのようなことの中で私たちも本当に、たとえどんなことがあっても確かですよ。私たちもそういうことを信じてですね、主に仕えていきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日のお話の中にもヨセフもマリアも問題に直面しながら、神様の御言葉を信じきって、その御約束に沿って歩まれましたが、アハズも神様の御言葉が与えられても、問題に直面しながら与えられても信じない。で私たちはアハズのようなことではなくて、ヨセフやマリアのようにお言葉が本当に確かであることを確信し、それに沿って歩めますようにどうか導いてください。で私たちもそのような日頃のクリスチャン生活を歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。